I love church history.
私は教会歴史が大好きです。福音を受け入れ、信仰に忠実に生きた先祖の献身を知るとき、私自身の信仰も強められます。1ヶ月前、アリゾナ州ギルバート神殿地域から集まった1万2000人の若者たちが新しい神殿の完成を祝いました。その祝典のテーマは信仰に忠実に生きるというものでした。教会員は一人一人が信仰に忠実に生きると決意する必要があります。賛美歌の歌詞には我ら受けし信仰持ちとあります。それに祖父母から受けし信仰持ちと加えることもできるでしょう。私はあの熱意あふれるアリゾナの若者一人一人が自分自身の教会歴史、すなわち自分自身の家族がどのようにして教会員になったかというその歴史を知っているだろうかと考えました。教会員が皆自分の先祖の改宗の物語を知っていたとしたら、それは実に素晴らしいことでしょう。皆さんが開拓者の子孫であるかどうかに関わらず、モルモンの開拓者の信仰と犠牲の受け継ぎは、皆さんと教会全体の気高い受け継ぎです。教会の歴史の中でも最も心躍る物語の一つは、主の使徒であったウィルフォード・ウッドラフが1840年に英国全土でイエス・キリストの回復された福音を教えたときに起きたものです。教会が設立されてわずか10年後のことでした。ウッドラフ長老と他の人たちは伝道の技をイギリスの2つの地区に絞り込み、かなりの成功を収めていました。ウッドラフ長老は御業を進めるにあたって絶えず神に導きを求めて祈っていました。その祈りの結果、他の場所で福音を教えるようにという霊感を受けたのです。モンソン大官庁は私たちが何かをするようにという霊感を天から受けたら直ちにそれを実行し、決して引き延ばしてはならないと教えています。ウッドラフ長老はまさにそのようにしました。御霊から南へ行くよう明確な導きを受けたウッドラフ長老はほとんど時を置かずに出発し、イギリス南部の農業地帯にある町に行きました。この町で長老はジョン・ベンボーという名の農場主と出会い歓迎されました。実はそこで同胞教会と自称するグループに属する600人以上の人々が光と真理を求めて祈っていました。主は彼らの祈りの答えとしてウッドラフ長老を送られたのです。ウッドラフ長老の教えはすぐに実を結び、多くの人々がバプテスマを受けました。ブリガム・ヤングとウィラード・リチャーズも合流し、3人の使徒はそこで目覚ましい成功を収めたのです。数ヶ月のうちに彼らは教会員となった541人のために33の支部を組織しました。そして最終的には同胞教会の信者のほぼ全員がバプテスマを受けて、町立聖徒イエス・キリスト教会に加入したのです。私の高祖母ハンナ・マライア・ハリスもウッドラフ長老の話を最初に聞いた一人でした。彼女は夫のロバート・ハリス・ジュニアに自分は神の御言葉を聞いたのでバプテスマを受けるつもりだと告げました。するとロバートは次にモルモンの宣教師が来るときには自分も一緒に行くと言いました。宣教師の誤りを正すつもりでした。聴衆のほぼ一番前に座り、騙されまいと固く決意をしていたロバートでしたが、妻と同様御霊によって直ちに心が動かされ、回復のメッセージが真実だと分かったのです。こうして二人はバプテスマを受けました。同じような信仰と献身の物語を持っている人は何千人といます。彼らは福音のメッセージを聞いたとき、それが真実だと分かったのです。聖文に、私の羊は私の声に聞き従う、私は彼らを知っており彼らは私についてくると書かれている通りです。羊飼いの声を聞いた彼らは主の預言者の指示に従うという完全な決意をしました。シオンに集合するようにという呼びかけに応えた彼らはイギリスにある家を後にして大西洋を渡りノーブーに集合しました。彼らは全霊を込めて福音を受け入れていたのです。新しい地で自分の家を建てるために奮闘しながら、彼らはノーブー神殿の建設を助けるために自分たちの労働力を10分の1として捧げました。10日ごとに神殿の建設のために働いたのです。 彼らは預言者ジョセフ・スミスとその兄ハイラムの死去の知らせを聞き、心が砕かれる思いでした。それでも彼らは信仰に忠実に生き続けました。迫害を受けてノーブーから追放される頃、ロバートとマライアは神殿で自分たちのエンダーメントを受ける祝福に預かりました。2人はこれからどんな将来が待っているのか確証が持てませんでしたが、信仰と証だけは確固としていました。2人は6人の子供を抱えて泥道の中を西に向かっていき、ミズリ川のほとりに掘立て小屋を建てますが、そこは後にウィンタークォーターズとなった場所です。開拓者の一団は自分たちがさらに西へ進むにあたって、どのようにまたいつ進むべきか使徒の指示を待っていました。しかし十二使徒定員会のブリガム・ヤング会長から、男性は合衆国陸軍の志願兵として兵役に就くようにという呼びかけを受けました。これが後のモルモン大隊です。ロバート・ハリス・ジュニアもブリガム・ヤングの呼びかけに応えた500人以上のモルモン開拓者の一人でした。彼は身重の妻と6人の幼い子供たちを残していくことになることを承知し、徴兵に応じたのです。なぜ彼らはそのようなことをしたのでしょうか。その答えは、私の高祖父が妻に宛てて書いた手紙の中にあります。私の信仰はこれまでになく強まっている。ブリガム・ヤングが私たちに向かって語った言葉について考えるとき、それはまるで大いなる神が私に向けて語ったと同じことなのだと信じている。つまり彼は自分が神の預言者によって導かれていることを知っていたのです。同じ手紙の中で高祖父は妻や子供たちを深く愛していることを告げ、妻や子供たちが祝福を受けられるよう絶えず祈っていると書きました。彼は次のような力強い言葉も書きました。あなたや私が主の神殿の中で経験したことを私たちは決して忘れてはならない。私たちは神の預言者によって導かれているのだという証とともに、この2つの神聖な勧告は私にとって聖句のようなものになっています。大隊とともに出発してから1年半後、ロバート・ハリスは無事愛するマライアと再会を果たしました。2人は生涯を通して回復された福音に忠実でした。2人には15人の子供がおり、そのうちの13人が成人しました。私の祖父のフェイン・ワーカーはその136人の孫の一人です。ワーカーおばあさんは自分の祖父がモルモン大隊で従軍したことを誇りに思っていました。ですから孫たちには一人残らずそのことを知ってほしいと願っていたのです。私ももうおじいさんになり、祖母の思いを理解できるようになりました。祖母は子供たちの心を先祖に向けさせ、孫たちに義にかなった受け継ぎについて知ってほしかったのです。それが必ず彼らの人生に祝福をもたらすことを知っていたからに他なりません。自分たちが義にかなった先祖たちと結びついているという実感があればあるほど、私たちは思慮深く義にかなった選択ができるようになります。私たちは先祖を教会の加入へと導いた信仰と犠牲の物語を知れば大いに祝福されるのです。ウィルフォード・ウッドラフが福音の回復について証しをした最初の段階から、ロバートとマライアはこの福音が真実であることを知っていました。またどのような試練や困難があろうとも、信仰を固く持ち続ける限り祝福を受けるということを知っていました。現代の預言者はこう言っています。神殿の祝福を受けるためにいかなる犠牲もいといません。英国の2ポンド硬貨には巨人の肩の上に立つという刻印がされています。私が偉大な開拓者の先祖のことを思うとき、私たちは皆巨人の肩の上に立っているのだと感じます。また多くの先祖たちはロバート・ハリスと同じメッセージを自分たちの子供や孫たちに送っているはずだと確信しています。私たちは神殿での経験と神殿によってもたらされる約束と祝福を忘れてはなりません。また私たちは神の預言者によって導かれていることを忘れてはなりません。私たちは確かに神の預言者によって導かれています。 主は末日に預言者ジョセフ・スミスを通して主の教会を回復されました。そして私たちはジョセフ・スミスから現在の預言者トーマス・S・モンソンへと途切れることなく続く神の預言者によって導かれているのです。私はモンソン大官庁をよく知っており、敬い愛しています。私は彼が現在この地上における主の預言者であると証しします。子供たちや孫たちとともに、私たちが義にかなった先祖の受け継ぎを大切にするように心から願っています。彼らは忠実なモルモンの開拓者として、あらゆるものを喜んで犠牲の祭壇に捧げ、信仰を守ってきたのです。私たち一人一人が先祖が大切にしてきた信仰に忠実に生きるように祈ります。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。